大切にしたい第119回です。できるだけ丁寧に、できるだけゆっくり、できるだけ正しい日本語で話します。でも品のない言葉を使ってしまったり、早口になったりすることがあります。できるだけですので、多めに見てください。ようこそいらっしゃいませ。土曜日の朝を迎えています。つい先ほどまで1羽の鳥がいい声で鳴いていました。ねえ、あー、よく通る綺麗な声だなと思って聞いていました。私、道端に生えている草、雑草であったり、野草というふうに言われる草もありますが、そういったものについてはね、結構詳しいんですが、鳥はね、本当にね、分からなくてね、スズメだ、スズメが鳴いてるぐらいのことしか知識がありません。あの今朝鳴いていた綺麗な鳥は一体何という鳥なんでしょうかね。確実にもう外の空気が変わってきました。ひんやりしていて、ああ季節が流れていく、時間が流れてきたんだっていう気がしますね。ああ、こういう季節になりました。つい先ほど外に出ました。私の近所は土曜日はゴミを出す日なので、外に出ざるを得なかったんですがね、すいませんね、こんな時にゴミの話なんてね、出て行きました。我が家からゴミを出すところ、集積するところまではだいたい80メートルぐらいありますね。それをゴミ袋をいくつか持って歩いていきました。でね、途中に通勤に行く人、仕事に向かう人、あるいはゴミを出しに来る人、いろんな人がね、いたりします。ほとんど誰とも会わないっていう時もありますが、今朝はね、ゴミを出し終えてきたらあるペアに会いました。中学生か高校1年生ぐらいの女の子、そしてその彼女が連れているワンちゃんでした。以前もね、1回見かけたことがあって、おはようぐらいのことを言ったことがあります。私はついつい初対面でも、あまり失礼な感じにならずに怯えられないように気を使いながらではあるんですが、結構ね、こんにちはとか、ね、おはようございますって言っちゃう方なんですね。もうこれはね、もういいだろうと思ってね、割り切ってやってます。そうしたいのでね。で、その女の子とワンちゃんのペアがね、近づいてきた時にも、まずね、2人に向かって、あ、おはようってやって、でワンちゃんの方をちょっと見て、そしてその連れている彼女をね、見て、ワンちゃんにちょっと話しかけていいですかっていうような目を目くばせをしてね、でワンちゃんに向かって「おはようワンちゃん」見たら賢そうでね、気が強そうなんで、おお、なかなか気が強そうだな、名前は何て言うのかなって彼女の方をね、ふーっと見てみたら、ちょっと恥ずかしそうにして「何て言うの、ラテ」って言います。ラテ、犬にしては珍しい名前だなっていうふうに思ったんでね、ラテか。そのワンちゃんはもう明らかにミックス犬、昔日本ではっていうかね、昔は雑種といったワンちゃんですよね。ポメラニアンとかゴールデンリトリーバーとかなんとかっても、そういう名前がついている犬ではなくて、そういう種類ではなくてミックス犬である。でね、そのラテという名前、なんでラテっていうのは珍しいよね、大きなお世話でしょうけどね、聞いてみました。そしたらその彼女は恥ずかしそうにしていて、カフェラテの色に似ていたのでそういう名前にしました。確かにその中型犬のワンちゃんはね、体全体が、主に背中の方がね、茶色いカフェラテの色なんですよね。あ、そうか、かっこいいネーミングだなと思いました。ワンちゃんの名前とすればね、比較的珍しい方の部類に入ると思うんですが、カフェラテのラテか、おお、いい名前もらったね君は、オスかメスかね、聞くの忘れたんですけれども、いい名前ですよね。だからこのラテ君かラテちゃんは、 もしかしたら結構犬にしては中年以上だったんで、ラテさんかなは子犬の頃からああいうカラーだったんですね。ラテくん、ラテちゃん、名前をね覚えていて、今度会ったらおはようラテって言おうと思います。あの彼女にね、彼女がびっくりしないような、怯えないような感じでね、中腰になりながらラテに向かっておはようラテってやろうと思います。はい、今日は変な話から始まりましたね。今日はもうそうだな、いろいろこういうことを話そうっていう計画はあったんですが、思いつくまま気ままそういう回にね、もうチェンジしちゃいましょうかね。 3、4日前にラーメンを食べていました。これはね、私がよく行くお世話になっている平和島ボートレース場です。もうそこに行くと、もう必ずここのラーメン屋さんでラーメンを食べるってもう決まっていてね、今回もそこに行って、おなじみのラーメンを食べました。ボートレース場の場内にあるね、ラーメン屋さんです。一緒にメンチも頼むんですが、まあラーメンいつも通り食べていた、こう食べていて、こう食べる時にはね、私あのスマホを見たりとか、あのいろんなものをしないで、まあぼーっとしながら食べるっていう感じで、いるんですが、食べていたらカラカラカラーンと音がして、おーっていう出来事がありました。つい最近手に入れた、これはね放送でも話した記憶があります、 AirPods の左耳の方が落っこって丼の中に入りました。その音がね、カランカラーンって実に乾いた音を立てるんですね。丼がよく響きました。あーやってしまった。過去にも一度落としたことがあったんですね。その時は確か道路かなんかだったので、大丈夫だったんですが、汁物の中に落としてしまったラーメンの丼、まだスープがいっぱい残ってる、そこに落っことしてカランカラーンと慌てて拾いました。そしてその日はね、たまたまね紙ナプキンをもらっていたんですね。いつもはもらうっていうことはほぼしないんですが、紙ナプキンがそばに置いてあったので、その上に置いてちょっと軽く拭きました。やってしまった、ダメだな。ただこの AirPods 保険に入っていたので、まあね、3000円ぐらいしましたね、保証してくれる保険に入っていてよかったなと思いました。まあよかった。でもこれまた保険が効いたとしても、送ったりなんか期間が必要で、あ、しばらく使えないのかな、憂鬱だななんて思ってました。丼に完全に没入しましたからね。でもまあこれは仕方がない、とりあえずラーメンを食べようと、ね、半分ぐらい残っていたラーメンを、まあ、ゆっくり食べて、食べ終わって、ね、丼を返して、さあその後このイヤポッツ、あ、ごめんなさい、エアポッツの左側、ね、丁寧に手で持って、そしてまずやったのはトイレに行きました。そこに行ってまず石鹸で、軽く洗いました。あの油がね浮いてるようなラーメンのスープの中に入ったので、これはまあ油分が取ろう、石鹸で洗う。そして、その後場内には今いろんなところに行くと消毒用のアルコールがありますよね、それをね、見つけて、で手にシューッとアルコールを少し溜めるようにして、でそこでね、エアポーズを左耳をねこうやってねこう擦るようにね、これ回して、そしてねハンカチに包みました。あダメだろうなと思いながらね、でもまあ今すぐねアップルストアに行くわけにもいかないし、保証の手続きをするっていうのもねおかしいので、まあしばらく待ってみようっていうことで、まあ30分ぐらいね間置いたでしょうかね。まあ見た目はねもう水分はない、アルコールもね、使ったので、乾燥してもうピカピカに見える、中はよくわからない、ね、試しに耳につけてみよう、ね、右の方もそして、問題の左の方も耳に入れて iPhone 音楽をね再生してみました。そしたら聞こえました。左耳の方からも 音が出てました。ラーメンのスープの中にボーン、カランカランと入ってしまっても音は出るんだ。防水機能ってあったかなと思ったんですが、確かそんな風な説明はなかったと思います。でも音が出た。でもよくこうね、耳を澄ましてみる、で目を閉じてじっと聞いてみるとね、若干右の方が大きく聞こえる。だから右の方が音として非常にクリアなんですよね。で左の方も確かに音は聞こえている。もう完全に故障して聞こえないというわけではない。でも音がちょっとぼーっとしていて、両耳をこう集中して聞いていると若干全体の音が右にずれているような感じで私の耳に聞こえる。だと感覚として分かってくれると思うんですが、右の方がよく聞こえてクリアである。だからなんとなく全体の中では本来は左右バランスよく聞こえるはずのものが右に若干傾いて聞こえているな、あこれバランス崩れたなと思って、はあこうなったのか、こういう状態っていうのは故障ということで保証はしてくれるのかな、ね、アップルストアに行ったりしてほらバランスずれてるじゃないですかなんて言ってもね、聞いてもらえないかもしれないですしね。まあしょうがない、様子を見よう。でしばらく1時間ぐらい間を置いてまたね使ってみました。そしたらそのバランスが若干戻ってる気がしたんですよね。あれほぼいつも通りの音に聞こえるな、これはそのずれているバランスに慣れてしまったわけではなくて明らかにこれは戻ってるぞと思ったので、またしばらく間を置いて家に帰ってからもね聞いてみました。そうするとあこれはもう治ったな、違和感もないし左右のバランスもよく聞こえる、特に左側がボーッという感じで音がぼやけている感じでもない、ね、もうこれはよし治ったということにしようというね、もう決めてその後も使い続けています。特に問題は感じません。アップルの AirPods、 ラーメンの丼スープ、これに打ち勝ったというお話です。防水というふうには書いてなかったんですけども、防ラーメンスープは完璧だったというエアポッツのお話でした。お前の話は長いなという感じになってますよね。はい、思いつくまま気ままにですからね、バラバラっといきます。おととい人間ドックを受診しました。もうこれは35歳になってからずっと人間ドックは受診していますから、ちょうど30回目ですかね。私今65の親父世代ですからね、30回目の人間ドックに行ってきました。で人間ドック受け始まる頃というのはね、もう機械の状況が今とはあまり進歩していない、まだまだ古い心電図とか古いレントゲンとか、古い機械を使っていたんですが、30年の間に随分変わりましたよね。もう検査が終わった段階ではある程度血液の分析などが終わっていて、その当日分かる情報がかなりあってね、もう終了間際にはそういう内科医とのお話もできるという状況になっています。で、ね、昔はね人間ドックの時には、当初はスマホってなかったんですよね。携帯電話もありませんでした。だからみんなは、各検査する場所でね待ってる時には週刊誌であるとか本であるとか、そういったもの、あとは新聞とかね、そういったものをね、呼ばれるまで待っているという状況でした。だからねスポーツ新聞、一般誌、各週刊誌、ゴルフの雑誌とかねいっぱいありました。今はもうねそれはありません。これはいろんな人が使い回しをするようなそういう紙のものは置かないという、このコロナのご時世だからですよね。あそういう時代なんだな。でも、ね、そういう体の検査をするところなどで、ね、より一層そういうところは厳しくするっていうのは当たり前なのかなというふうに思います。だから反対はしません。でもね、まあ10年ぐらい前からみんなね週刊誌とか新聞とかをね、読まなくなってましたね。ほとんどがスマホをペタペタピシャピシャやってますから、もうここ2、3年はもうみんなスマホですよね。でね、私はねスマホは持ち込みません。かっこ悪いなと思うので、必ず文庫本を持って入っています。これはねかっこつけではだけではなくて、 待ってる時間にね、文庫本読めるっていうのはとってもね、楽しい時間なので、そうしています。で、呼ばれた時には文庫もポケットに入れたり、まあ、片手に持っていてもね、そう邪魔にならないので、バタッと閉じてはーいって言って、超音波の検査とか、目の検査とかいろんなところに行けます。で、最近はね、ほとんどの人がスマホで、iPad を持ってる人っていう人もね、増えてきました。中にはスマホにね、どんつなぎででっかいバッテリーをかましておいてね、それで動画を見たりいろんなことやってる人がね、います。ニヤニヤってしたりとかね、みんなこう猫背になってこう前にかがむようにして、こうじーっと画面を見ています。体にも悪いな、姿勢が悪いなというふうに思いますね。このってね、偉そうで生意気かもしれないんですけれども、体の検査をするときにはドーンと座って目をつぶって黙想するとかね、自分の好きな音楽を頭に思い浮かべるとか、まあ本を読むとか、そういう方がかっこいいな、いいなっていうふうに個人的には思います。人間ドック30回目の受診が終わりました。当日分かる内容でいくと特に問題はないということでね、本当にありがたいことだなというふうに思います。なんとかここまで大きな病気をしないで来ることができています。このね、2020年もう10月に入りました。残り2ヶ月を切っています。この1年が間もなく終わりに近づいている、どんどん近づいているっていうのと並行するように、今大きな問題になっている病気の問題、ね、その他の問題も含めていい方向に行って収束するっていう風なことになるといいですよね。まだまだ大きな問題の真っ只中にいるという状況です。来年の春、来年の夏、どういう風な過ごし方になるんでしょうかね。開放的な空気、雰囲気、日々になるようにね、心から願っています。残り2ヶ月、年内でどこまでどういう風に進んでいくんでしょうかね。いい方向に行ってほしいというふうにね、強く強く心から思います。横浜に行きました。お前やたら出かけてるなって印象になってしまうんでしょうかね。横浜に行って、関内駅という駅からほど近いところ、まあ、ほど近くはないかな、歩いて十数分は確実にあります。横浜に土地勘のある人は、まあ、イメージできると思うんですが、横浜 JR の関内駅を降りて海の方に向かっていきます。横浜スタジアムを右手に見ながらさらに海に向かっていく。そうすると10分ぐらい歩くと、なんとなく異国情緒みたいな、ね、感じになって、ああ昔の横浜の面影が残っているな、当時はこんな感じがもっと広がっていた、そういうハーバーだったのかな、港町だったのかなというイメージになってきます。山下公園が左手に見えてきたという状況からね、もう道に沿って公園を左手に見ながら道の反対側をまっすぐ歩いていくと、あるホテルがあります。あのホテルだってわかる人もいると思います。ニューグランド横浜、横浜ニューグランドといった方がいいでしょうかね。伝統のある古いホテルです。今は桜木町の近くにあるみなとみらいのあたりに立派なね、ホテルが、新しいホテルができていて、そちらの方が注目されがちですが、横浜の昔からの伝統あるホテルというとホテルニューグランドというふうになるのは誰からも反対意見が出ないと思います。そこにね、もうね50年ぶりぐらい、確実に40年以上経っていますね、久しぶりに行きました。歩いて行ってそのホテルに向かって行って、あ、だいたい場所はこの辺りだよなと迷わずに行くことはできました。でもね、あ、そうかと途中で分かりました。見てみると非常に白っぽい綺麗な建物があって、そこにニューグランドホテルっていうロゴがありました。あ、そうか、もう新館ができていてあんな風になってしまったんだ、でも待てよ、旧館が一部残ってると思うよなと思って行って歩き着いてみたら、案の定そのニューグランドの旧館がね 一部ですよね、残っていました。当時40数年前に私が行った時には、入り口を入っていく、そうするとドーンとね、こう前方まっすぐにね、こう広がる空間があって、その突き当たりにレストランとかがあったでしょうかね、その右の方にレストランがあったでしょうかね、もうちょっとねこう奥行きがあったんですけども、新館を建てるために旧館をもう本当に縮めてしまって、短くしてしまって、新館のために空間を空けたっていう感じなんですよね。だから旧館一部残ってるとか非常に短くてね、言葉悪いんですが寸詰まりっていう格好でね残っています。昔の入り口がかろうじて残っている、両サイドから通用門みたいにして入ることができる、でも昔のメインのその回転ドアは、今は使われていない。ただね、入っていくとね、やっぱりね雰囲気がねあるんですよね。昭和の本当2年ぐらい、もう昭和の始まりの時に開業しているホテルです。もちろん第二次世界大戦戦前にできているものですよね。大雑把に言うともう100年レベル昔のお話の、あのホテルなんですね。そこに入っていく、非常にね、あ、狭いな小さいなという印象があります。でも当時の日本の人は身長も低かっただろうし、これくらいで、あの、狭いな小さいなというイメージはなかったんだと思います。入っていくとね、そこでね空気がねスーッと何か変わります。100年前の空気が残っているわけではないんですが、そういうふうに感じてしまうような、そういうムードがあります。全体的に小さいサイズになっている、でも天井はそれなりに高い、でそれぞれの調度品がね非常にいい雰囲気を持っています。入って右手にロビーがあるんですが、人はねあんまりいませんでした。まあ、時間帯がそういう時間帯だったのかもしれません。あんまりいない。一人ポーンと入っていって、深いソファーに座ってちょっとねじーっとしましたね。入ってすぐの階段といい、右手の多分ホールかな、その扉といい、いい味が出ています。ソファーとかね、そういったあの調度品の、耐久性のあまりないものは昔から考えればこう入れ替えがあるんでしょうが、当時から残っているであろうホールの入り口の扉とか階段の石とか、天井の照明なども当時のものでしょうかね、それぞれがねその昔をね何かね語っています。ホールの扉を見てみるとね、あの決してスマートではない、でも黒光りしていて、そして重厚感がある。多分そこを開ければあまりいい音はしないかもしれない、ギギギッと音がするかもしれない、でもねそんなことを抜きにして何かね、そのね扉の木材がこちらに語ってくるんですよね。その木たちは今はね集合材であるとか圧縮材であったりとか、いろんな技術を駆使して耐久性のあるもの、丈夫なもので加工しやすいものができますよね。当時はそこまでのものはなかった。だからいい材料を持ってきて、そのいい材料を非常に丁寧に腕のいい人が作ったものなんですよねっていうふうに思います。いい材料のものがあって、きちんと作られたものが100年経ってもこうやって何かを語るようにしてそこに残っているっていうのはねすごいですよね。じゃあ何語ってんのっていうふうに言われてしまったら、ああそれはちょっとわからないですがっていうふうになってしまいますが、確実に何かをね持っていて、何かね言いたいことがいっぱいあると思います。調べてみると、そのホテルニューグランドは終戦直後、アメリカからね、まあ、占領軍がやってきました。そういう軍の将校たち、だからアメリカの軍の位の高い人たちが宿舎代わりに使っていた時期があるそうです。そういうね、アメリカの将校たちの姿も見ている。戦後のね、混乱も見ている。でも旧館はほとんど削り取られてしまって、新館がボーンと立っているけれども、残っている旧館のあのほんの少ししか残っていない部分でも、100年の音がする、何か語っているというふうにね、感じました。お前そんなに叙情的になってどうするんだ、今日は変だぞっていうふうに思われましたか。 話がバラバラっときた割には最後もなんとなくね、変な終わり方になってしまったかもしれません。まさに私が得意とする思いつくまま気ままにの回になってしまいました。用意していたものは全くねポーンとどっかに行ってしまって、こういう感じで、まもなく、終えようと思います。結構ねそれでも時間喋ってきました。さて皆さんからのメールをお待ちしています。質問とかご意見とか何でも結構です。思いつくまま気まま、それにしても度が過ぎるぞっていうふうに思う方、そういう意見でも構いません。大切 @gmail.com 大切 @gmail.com こちらまで、日本語でなくても構いません。もう何語でもお気軽に送ってください。メールはこのところ全然いただけていません。よろしくお願いします。そして私のこの放送は YouTube でも聞いていただけます。これは頑張れ日本語チャンネルで検索していただくと私が出てまいります。そちらの方にコメントをね一つもらいました。コメントがねいくつか YouTube の方にも来ています。嬉しいですね。今回はドラえもんさんからいただきました。 TikTok から来ました。落ち着く声ですねというふうにコメントしてくれました。ありがとうございます。私は、TikTok もやっています。これは頑張れ日本語ということで TikTok もうねかなりついています。そちらの方ももしよかったら行ってみてください。それを見てくださった方が YouTube の方にも来てくれた、これ嬉しいですね。 TikTok でもその YouTube のURL などをご紹介していますけれども、初めてですね TikTok の方から来ましたというふうに言ってくれたのはね、落ち着く声、そういうふうに思ってもらえるのが一番嬉しいです。ただ今回はあまり落ち着いていなくて若干早口で話がバラバラとなりました。こういう回もありますが、またドラえもんさん、それから他の方々も、聞いてください。よろしくお願いします。ちょうど今近所で車のエンジンがかかりましたね。どの音になっていたでしょうかね。30分近くなってまいりました、今日は長い回ですね。あの歌のほんの少し、幸子、万馬博文。幸せを数えたら片手にさえ余る、不幸せ数えたら両手でも足りない。今はおはようございますですか、こんにちは、こんばんはでしょうか。もしかしたらおやすみなさい。